コーツ、今日はそういうこういうということについて。はい、皆さん元気ですか？日本語コンテッペイの時間です。日本語コンテッペイなので日本語の話をちょっとしたいと思います。まあ日本語の話か、それとも話し方のコツみたいなものですね。コーツじゃないですよ。あれはカーツですからね。なんかたまにね聞かれますよね。先生コーツって何ですか、ね、やっぱりそういう風に聞こえるかな。カーツがコーツに聞こえるかな、はい、コツ、ね、そのテクニックみたいなもんですよね。カツはあれですよね。カーツ、あの神社とかに行ってなんか瞑想をしろみたいな感じでね、目を閉じろ、そして何も考えるなと言われれば言われるほど変なことばっかりを考えてしまう僕みたいな邪念の多い人間はお坊さんから肩を叩かれ、肩なのか首なのか、まあその辺ですよね。カーツ、すいません、何を考えていた、いやちょっとまあここで言わせないでくださいよ。お坊さんだって夜な夜なそういうの見てるんでしょうみたいな。なんか子供が最近そういうことを言うようになって、なんていうの、やっぱりちょっとクレヨンしんちゃんとか悪い影響かなと思ってね、なんか言うんですよたまに。なんかまた変なもの見てんじゃないのみたいな、そういう、まあまあ僕もそういうことを言いますよね、冗談でね。親子
ですよ。クレヨンしんちゃんのせいじゃない、多分親子なんで。
僕のお父さんもそういうことよく言ってましたからね。なんか僕たちが高校生の時だな、高校生の時に友達と集まって部屋でね、まあ僕たちはちょっと音楽聴いたりギター弾いたりしてただけなんですけど、お父さんが仕事から帰ってきてね、僕たちの部屋に来て、おい何やってんだ、また変な、なんて言ってたかな、変なテープでも聴いてるんじゃねえかみたいな、変なテープで僕の友達はいつも笑ってた。おいちゃん変なテープって何みたいなね。ちょっと分かりません、全然分からない。僕のお父さんの世代は変なテープがあったの、はい、変なテープなんだ、そのなんか変な音かな、音で音、変な音があったのちょっと分かんない。ASMR でしたっけ、何でしたっけ、それのとてもクラシックなバージョンがあったんですかね、分かんないな。僕たちの世代は実はまあいろいろなことがもう変化した時代ですよね。やっぱり80年代90年代ですからね。やっぱりその20年、まあ最近の20年もすごいと思いますよ、もちろん。テクノロジーの進化はすごいですけど、80年代90年代やっぱりある意味やっぱり変化が大きいんですよね。なんかまあ多分僕のお父さんが言ってたように変なテープから、そして変な本、まあ変な本はまあもっと古いですけどね、変な本、そして変なビデオ、そしてその後変な DVD まで行くんですよね。DVD って言ってたな、 DVD、 まあ DVD とブルーレイは大した変化はなく、まあ人によってはね、いや大きい変化ですよと、まあまあそれは質の話ね、画質の話でしょ。でブルーレイからまあストリーミングまで、何の話をしてるカーツ、邪念が多い。とにかく話し方ですね。そうそう話し方。そうそう戻りましょう。というとかこういうとかそういうとかということとか、なんかこういう言葉たちをやっぱりもっとちゃんと使った方がいいと思う。いわゆる中級者、上級者、上級者でさえもなんかそのそういうこういうというみたいなこと、そういうのが十分
うまく使えてないというよりは意識がない。多分使えるんですよ。使えるにもかかわらずちゃんと使おうとしてない。もっと使っていいと思いますね。いわゆる抽象的な話し方ですよね。そういうこういうね、ただ結構大事ですよね。で、若い人たちはどう話すか。僕の子供みたいなあのガキはまたわざわざそこで悪い言い方言わなくていいはずなんですよね。まあそっちの方が面白いでしょ。はい、僕の子供ぐらいのガキたちはそういう話し方しないです。ガキはどういう話をするかっていうと、なんていうかな。まあ、なんていうかな。いや、ちょっとガキの話し方できないな。僕ガキじゃないんでね。どんな話し方してんのかな。そうだよ。わかんない?こんな感じだよ、みたいな。こんなとかそんなとか、そういう、あれですよね。で、こんなとかそんなを、少し大人っぽく、アカデミックに言えば、そういう、こういうになります。で、そうですね。子供はということとは言わないですよね。だよ、みたいな。例えば、食べ物だよとか、食べ物の話だよとか、そんな感じですよね。これを食べ物、まあ例えば食べるということとかね、まあ食べたり飲んだりすること、こういうふうに、なんていうかな、ちょっとまあ僕のポッドキャストのタイトルみたいな感じにすると、ちょっとこうもっと、そうだな、ネイティブっぽくなるっていうか、学習者はあんまり使わないですね。僕はよくわからない。なんで学習者たちが、外国人のね、日本語学習者たちがあんまりこう、それを使わないのかっていうのは、そんなに難しい文法ではないにもかかわらず、たくさんの人が使ってないですね。十分使ってないので、これからちょっと使ってください。例えばこう、例えば勉強とか運動が好きです。これはみんな使う、よく使う文法だと思います。だけど、例えば、本を読むこととか、何かを学ぶということとかね。例えば、学ぶということ。僕は何かをこう学ぶということが好きです。ね。で、勉強が好きです。学習が好きです。同じですよね。だけど、学ぶということが好きですっていうのが、もうちょっと一つ上になる気がするな、僕は。そういう言葉を使うと、こう、すごく頭がよく聞こえる。僕にとってね。他の人がどう感じるかわからないですよ。僕にとっては、あ、この人は、なんか、落ち着きがあって、頭がよくて、だからこそ、簡単な言葉を選んでるんだなと。簡単な言葉を選ぶというか、なんか美しい言葉に聞こえますね。なんか勉強するってちょっと子供でも使うし、学習するっていうのはまあ普通に塾とかでも使います。でも学ぶということっていうとちょっと深くなるんですよね。知るということとかね。なんか深みを感じるわけです。あえてこの簡単な言葉、学ぶ、知る、この訓読みの言葉たちをするということってやると、ちょっと深みが増す。ちょっと哲学的に聞こえるわけですよね。で、これは多分ね、ちょっといつ話したか分かんないけど、1000とか2000ぐらい前、ちょっとカウントできないんですよね、多すぎて。日本語コンテッペイが多すぎて、どこで話したか分かんない。まあ、数百前とか、千いくら前ぐらいで話したと思います。ちょっとアカデミックというか哲学的に聞こえるね。はい、いや、僕は例えば勉強することが好きです。いろんなことを勉強することが好きです。これは子供でも言えると思う。でもそこでね、僕はやっぱり知るということ、学ぶということで、そういうことに興味がありますね。そういうことに興味がある。いろいろなことを学んだり知ったりする。それによってこの世界のいろいろなことが、いろいろなことに近づくことができるような気がするんです。
そして、それによって私たちの生きているこの世界で、いろいろなことをいろいろなことをにいろいろなことをやって、それによって、自分自身がいろいろなことと関係を深めていくようなことを気がつくということがちょっとバカバカしいですよね。バカバカしいけど、その抽象的にね話を進めるというテクニックですよね。ということということと、何言ってるかよく分かんないんですよ、はっきり言って。ただやりすぎは良くないけどね。今のちょっと極端ですよ。今のはかなり極端で変です。でもなんとなく分かっていただけたでしょうか。勉強するっていう言葉とか、学習するっていう言葉だけじゃなくて、学ぶということ、知るということね、そういう使い方をちょっとしてみてください。例えばですよ、じゃあなんかレストランに行くのが好きですとか、なんていうかな、まあそういう言い方だけ、料理が好きですとかね、例えば料理が好きですとかね、そういう言い方だけじゃなくて、こうまあ食べ物、食材ですよね。食材を切って洗って、それを料理していただくということ、いただくということで、こう食べるということでもいいんですけど、いただくということ、肉や魚をなんか調理して、それらをいただき、自分の体に取り入れるということ、それが命をいただくということ。命をいただいて自分が生かされているということ。いいですね、この生かされている、使ったことありますか？ないでしょ。自分が生かされているということ、そして生きるということ、人生を歩むということ、一歩一歩確実に着実に歩むということ、愛する人たちと過ごすということ、愛する人たちと語り合うということ、語り合い、よりお互いを知り、学ぶということ、学んで知って生きるということ、そういうことを私たち人間はずっとずっと長い歴史の中でやってきたんじゃないでしょうか。それを忘れて日々ただ単に変なことを考えたり、変なことをしたり、そんなことで時間を無駄にしているのは一体いいんでしょうか。一体誰の得になるんでしょうか。それでいいんでしょうか。人生それでいいんですか、俺みたいなね。とにかく、まあなんていうかな、ちょっと分かっていただけたでしょうか、ね、ついついその難しい単語を使えば、難しい言葉を使えばなんかいい気がしてないですか、上級者の皆さん。でも実は簡単な言葉にということとかを つけたらもっと深くなるんですよ、もっと良くなるんですよね。このレベルまで来てる人は珍しいですよ、あんまりいないですよ。なんかこの、まあ、YouTube とかでもいるでしょ、超日本語ペラペラ外国人みたいな。でもその人たちもはっきり言って普通に話してるだけ、普通レベル、その上ですね。その上に行くためにはちょっとこの、まあもちろん使いすぎはバカバカしいんでやめてくださいね。使いすぎはバカバカしいし、お前何言ってんだよってなっちゃうんですけど、なんかその簡単な言葉ね、だから例えば本を読むとか勉強するとか、それだけじゃなくて知るということとかね、知るということ、知る、あ、じゃあこれどうですか、知っているということと知っているということと、例えば知っているということと、それができるということ、それが使えるということはまた違いますとかね、こういうフレーズ、知っているということ、それとそれができるということは違うんですよ。こんなフレーズを
ペラペラな人でもあんまり使わないですね。言えば、さらに言えば日本人でもあんまり使わないです。日本人でも使える、そういう言葉遣いをする人としない人に分かれる、ね、知っているということとそれができるということは違います。ただまあ日本人だったらまあ 100% みんな理解できますね。僕の子供でももちろん理解できる、理解できるけど、まあそういうフレーズをいつもいつも使えるわけではないですよね。うん、子供だったらなんていうかな、知ってるということ、うん、知る、うん、まあでも使えるっちゃ使えるか。子供も意識的に使ってないだけで全然使えますね。全然難しい文法じゃないですからね、はい、でも知っているということとそれができるということは違います。これは意味はわかりますよね。だから例えば料理とかそうですけど、料理のレシピとかを見ればね、寿司とか簡単でしょ。寿司って知識としては簡単じゃないですか、ね、魚切って酢飯作って乗せて握って終わりみたいな。ただそれは結構経験がないと難しいんですよね。以前ここで話したように、ドイツ人のね生徒さんが、ベトナム系ドイツ人のね生徒さんが日本に来て寿司トレーニングして帰りましたね。あれ結構1ヶ月か2ヶ月か3ヶ月か長くいたと思うんですけど、やっぱり学べば学ぶほど実際やるのは難しかったと。やっぱり深いんですよ。まず、まあ、知識としても深いし、さらにその技術としてのその難しさがあるんですよね。だから知ってただけではダメだったんですよね。そう、知っていたということとそれができるということは違うんですよね、はい、日本語の文法は結構実は柔軟ですから、こういうのをもっともっと使っていってください、はい、まあちょっと準備はしてないので例を次から次に出すことはできないですが、まあだからこそポッドキャストの方がなんとなく分かったでしょ。僕最近感じるんですけど、まあ、AI って本当にそんな感じ。 AI ってなんかリストにしたりとか準備をしたりするのすごい上手いじゃないですか。ただそれを読んでもなんか全然入ってこないんですよね。でこれ僕は前から思ってた、学校の勉強の悪い理由が最近はっきりと分かった気がしますね。学校の勉強や、まあ、マーケティング、会社のマーケティングとかでもそうなんですけど、いわゆるまあリストにして順番をつけて、まあいわゆるよくできたプレゼンテーションみたいな、よくできたピッチみたいなのをやるじゃないですか。あれ結局伝わらないんですよね。結局なんか伝わらないっていうか、つながらないとでも言った方がいいかな。つながらないんですよね。いわゆる人と人がこうつながるためには、なんかそんな冷たいやり方じゃダメなんですよね。人が人とつながるためにはやっぱり自分のその考えるすべてのこのプロセスを見せる、努力を見せる、情熱を見せる、そういうことをした方がいいんですよね。でこれが僕がずっとこう、まあ言語化してなかったですけど、日本語コンテッペでやってきたことです。それは僕が苦しみながらも自分のアイデアを皆さんに伝えたいとする姿、形、情熱、そういうものを見せるということ、苦しみながらね、いやこれうまく言えるかな、ちょっと分かんないですけどちょっと頑張ってみますみたいな、いわゆるそういう態度を見せることによってつながってくれるんですよね。皆さんが、お先生が頑張って伝えようとしてるから僕たちも頑張って聞こうと、これなんですよ。これが大事なことなんですよね。でなんかそのもちろん AI にはそういう気持ちはないしね、ないんですよ。全然ないからつながれないんですよ。なんかこう知識としてね、情報としては理解できても全然入ってこないんですよね。で人間だとしてもついついそういうやり方をしてしまう人たちがいますよね。なんかこう情報だけを伝えてね、それでいいでしょうみたいな、びっくりしますよね。リンゴの店とかそんな感じでしたけど、 なんていうかな、やっぱり AI の問題は AI に問題があるということではなく、多分人間が AI 化してしまうようなことなんじゃないかなと思います。 AI は人間化しようとしてますけど、むしろ僕たち人間の方が AI 化してて、なんか大事なそのコミュニケーションの部分をこう忘れていってるような気がしますね。大事なのは情報を伝えるっていうことじゃないんですよね。まあもちろん大事なのは情報を伝えるっていうことですよ。でも情報の伝え方ですけど、やっぱりいろいろこう話がそれたり苦しんだり、考える姿を見せたりしながら伝えていくものじゃないかなと思いますね。情報を伝えるためにもね、情報をしっかり伝えるためにも、情報を端的に簡単に短い時間で伝えすぎないっていうことですね。伝えたいことが、まあ例えば今日のその文法の話だとしたら、はっきり言って「カーツ」とか言いながら変な話とか、お父さんのなんか変なテープみたいな話とか、どうでもいい話ね。でもどうでもいい話をしながらぐいぐいとね、連れていくわけですよ、この伝えたい話ね、話の世界に。で最後の方ですけど、もうすでに疲れてて僕はもうなんかこうまとまりがなくなってきましたよね。でこの辺もリアルですよね。終わりの方でなんかもうグダグダ言い始めるじゃないですか、毎回。もうね、頭の中の糖分が足りないんですよね、はい、なので脳に糖分をこれから注入しなければいけない。チョコレートを探して台所に行こうと思います。なんか台所の上の部分あるでしょ、なんかこう引き戸があって、そこ開けたらなんか奥さんがいろいろ隠してたりするじゃないですか。そこゴソゴソね、まるで猫とか犬はそんなことしないのかな、猫もしないのかな、ネズミですよね。まるでネズミのようにゴソゴソね、頭突っ込んでチョコレート探すんですよね、はい。あ、チョコレートじゃなくてクリームパンがありましたね。自分で昨日買ったクリームパンがあります。はははは、思い出した、よかったよかったというわけで、そろそろ時間ですね。チャオチャオ、アストレイホ、またね、またね、またね。